ナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコーンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。林さん、お月さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
それでは質問です。20代ペンネームカーネギーさんからの質問です。いつも楽しく拝聴させていただいております。さまざまな方の講演会や書籍で、良い習慣が良い人生を創造するとよく聞きます。自分自身はブログ、瞑想を続けようと思っているのですが、初期摩擦でなかなか続けられません。林さんがご自身の人生をより良くするために意識的に取り入れている習慣があれば教えてください。また習慣化が三日坊主で終わらないコツなどもありましたら教えてください。
うん、なるほどね。まあね、いろんなところで習慣がね、行動変え、まあ、行動変わることによってね、まあ、人生変わっていくと、まあ、これはどこでも言われているようなことなんだけども、うん、実はね、この今質問してくれてる人ってまさにここが結構ミソでね、なかなか続かないんだよこれ。いや、思いつきで何かやろうとして大抵終わるのね。まずその最初、習慣の話をしておくとね、うん、まあ例えば3日間続けても何も変わんないでしょ、うん、人生は、うん、変わったらおかしいよね、うん、でもし3日間続けて変わるようだったらみんなやるよね。
うん、やります
ね、うん、いや、だからまず三日坊主っていうのがまず基本的に普通の人間がやめる、まあ期間だと思ってる。要するに3日やっても多分、あ、また1週間やってもどうせ変わんないんだろうなと思い始めるから人間ってやらないんだよ、
うん
うん、で最初の1日目とか2日目まだ燃えてるからね。
そうです、
うん、そういった中でだんだんやらなくなるんだけど、まず習慣の法則から言うと、まず3日というこの一つの起点があるね。でその次はね、3週間と言われてる、
うん、
で3週間ぐらいもう本当に、もう無理をしてでも鞭打ってでもね、自分に動機づけをし、やっていくと、なんとなくね、続けられる気がするんだよ。うん。と花子って靴どっちが履く？
あ、意識したことなかった。
うん、今ちょっと意識
みて。右ですね。
うん。で右から履くってそれ普通だよね。意識ないから多分普通にやってると思うんだよね。多分左から履くことないと思うんだよ。
うん、
これをね、じゃあ意識して左から履くとどうなるのか。
はあ、
どうなると思う？
違和感がある。
違和感がある。そうなんだよ。人間ってのはこの違和感を、感じ続けて、まあ約3週間ぐらい、3週間から1ヶ月ぐらい、この違和感をずっと感じながら、でもあえてやっていく、うん。そうするとね、なんとなくね、それも違和感なくなる。
うん。
うん。っていうような、まあ、3週間があって、その後に3ヶ月なんだよ。3ヶ月ぐらい続くとね、今度はね、逆に左からが普通になっちゃう。
うん。
で、それの違和感がないどころか、左から履く方が普通になっちゃうから、うん、全然抵抗ないのね。だから大体ね、3ヶ月ぐらい意識し続けてやっていくと、うん、ある程度のことまではできる。ある程度までは、うん。うん。で、その次の習慣っていうのは、まあ、3年って言われてるんだけど、うん、まあ、3年ぐらいすると、今度は逆に、ずっとしなくなっても、すぐ思い出せる。
うん。
うん、3ヶ月ぐらいだと、その3ヶ月が終わったと、また逆に右から靴を履き始めると右はすぐ戻っちゃうから、
うん、
うん、また戻っちゃうんだけど、3年ぐらいすると逆に、じゃあ次の1年間右に履こうってやって、うん、まだ右になれるじゃない。でも次のじゃあ1年間左で履こうって言っても結構すんなりできる、
うん
うん、そのぐらい3年ぐらいやっぱり続けていくとね、やっぱり自分の、まあ、身になる、
うん
うん、潜在意識の中で特にその意識しなくてもできるようになってくるんだよね、うん、だから3歳児が何か覚えるときに3歳ぐらいになるとなんとなくいろんなこと覚えていくじゃない、言わなくても、うん、それと同じなんだよね、
うん、でもその3年続けるっていうのが難しくない？
難しいんだよ、うん、これが難しいんだよ。だから何のためにやるのかって大きな目的意識がないと、うん、なかなか続かないんだよね。これ今この質問で言うと、まあ、ブログってのはまあ最近多いよね。
そうですね、
うん、でもね、瞑想に目を向けるっていうのはなかなかないよね、うん、しかもこの今質問している彼がその瞑想 の, 本当に、やり方、うん、を本当によく知っててやってるんだと思う。素晴らしいと思う。多分相当いろんな学びをしてるんだと思うんだよね、 うんうん、瞑想ってなかなか簡単にできないんだよ、
うん、
これ花子知ってる瞑想って
瞑想って目つぶるだけだと思って
ます全然違うんだよ瞑想ってのは全然違っていてね、あの時を超えたりとか、空間を超えたりとか、うん、昔に戻ったりとか、うんね、いろんな意味で、あのまあ一番その根幹にあの空っぽにするっていうところがあるんだよ。まず自分を空っぽにする、
うん。
まず空っぽにしないとその次のところに行けないでしょ。
うん、
あれ空間も超えられないし、時も超えられない。まあ、タイムマシンと一緒だよね、
うんうん。
そういうようなあのまあ、空の状態にするっていうのが瞑想の一番の、まあ大事なところで、この瞑想の習慣がないあの偉人はいないって言われてる、ね、これは、日本のみならず、うん、これは海外でも、こういった習慣を、みんなあのしてるよね。そのぐらい大切な行為なんだよ、うん、この、まあ、ちょっとスピリチュアルな話をするとやっぱ天下のメッセージを受けてそれをやっぱり自分のものにしていくときには自分の中で雑念があるとダメだよね、
うんうん
うん、それを空の状態にした中でつながっていくっていうのがこのベースにあって、呼吸法だとか、
うん、
あの姿勢だとか、うん、あと思想、もうこういったものを全てひっくるめてあのやっぱり自分を空の状態にしていくっていう、うん、これはね結構難しいんだよね、うん、だこれをもし3年間続けられたら結構なものになると思うよね、
うん、
まあ、ブログはよくわからないけどもね、うん、あの瞑想は、相当意識してやらないとなかなか難しいです、
うん、
で目をつむることでもないです、
うん、
目をつむってもいい、
うん、
目をつむってもいい、つむらなくてもいい、その代わり雑念を入れちゃダメだから、うん、あの前を見てるといや変なもの入ってくる ね、
そうですね、
何もない状態ってことはあんまないから、だからできれば、まあ目をつむるかもしくはまあ下の方ね、まあ、ある限られた空間を見る、
うん、
で何もない状態のところ一番いいね、だから地面だけとか床だけとか、うん、そういう状態でやっていて、呼吸法も、吸う時間と止める時間と、吐く時間を大体一緒にしていく、ちょっと深呼吸と違うね、深呼吸とかね、あの本当にこの、肺の中に酸素を入れて血液の中に循環させていくという呼吸法はまだ違うんだよね、
うん
うん、これは吸うのが1に対して止めるのが4で吐くのが2って言われてる比率だよ、
うん、
比率っていうのは時間の比率ね、
はい、
でもこの瞑想においては大体同じ時間にしなさいっていう、
うん、
っていうふうに言われていて、あこれもかなり難しいところなんだよね、
うん
うん、でもすごいもんだよ、こういうことをね、あの目をつけてること自体はすごい勉強熱心だなと思うんです。あとはだから徹底的にその自分の目的意識だよね、何のためにするのかってことがないと続かないよ、
うん、
そうですね、
目的意識、
うん、
があれば続けられます。
それが大義になればなるほど、大義って分かるか、
うん
うん、大きな志になればなるほど、大きな目的になればなるほど続けやすい、うん、あとは人を巻き込むことかな。
あ、そうですね、うん、一人でやってると本当続かないなって私は思って、
うん、
他は続きますし、
うん、
1ヶ月2ヶ月は続くんですけど、
うん、
その間にすごい詰めてやって、うん、あすごいねってみんなにも言われるんですけど、その後が、
うん、
本当空っぽになった状態で何も続かなくなって、
うん、そこで瞑想入っちゃったね、うん、だからまあその人を巻き込んで、まあ、一緒になってやるっていうのは一つのね、
うん、
あの方法ではある、うん、で結局一人でやっても面白くないじゃん、
うん、
こう習慣って言っても、うん、であと人と約束するのもいい、
うん
うん、だからまあ自分との約束は守りづらいけどね、まあ、破りやすいってことね、
う
ん、でもまあ人との約束ってなかなか人はねやっぱ破らないじゃない、
う
ん、なんかそうやってまあ人と一緒になってでお互いにこう約束し合いっこするとかな、
うん、
こういう習慣にしようねっつってでお互いにこうコミットし合うっていうのはいいかもしれない。
確かにそうです、
まあ、でもねいいあの僕は視点だと思うし、うん、逆にこういったねあの本当に若者たちがね彼まあ20代だもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、だから若者たちが増えてくると、
ええ、
多分日本ってのはもっともっと良くなると思うし、あの瞑想なんてのは本当に日本のいい文化なんでね、
うん
うん、だから非常にいいところに目をつけてるなと思いますね、
うん、林さん、お月さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本、社会のことなど林正隆に聞きたいことをどしどしご応募ください。 Facebook も立ち上げましたのでぜひご覧くださいね。メッセージもお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。